私個人はですね、その練馬区生まれ中野区育ちなので、どっぷり東京都だったんですけども、特に小さい時からその都会に執着することがなかったですね。あまりそういう気持ちになったことがなかったんですね。あの両親がね、山形県だったので、夏休み冬休みのたんびにこう田舎に行ってたんですけども、で東京戻ってくると、なんとごちゃごちゃしたところに俺は暮らしてるんだみたいな、なんかそんな自覚がどんどん芽生えてきてしまってですね、で特に高校生かな、なった頃オートバイ乗るようになって、で仲間とこうだんだんツーリングに行くようになるじゃないですか。でそうすると山梨県、長野県とか福島とか仙台とか、だんだんこう足を伸ばしていくわけですね。でそうすると普段都会の中でこう信号待ちして、また青になってスタートして、また信号で赤になって、でこうストップ&ゴーばっかりで、オートバイ乗ってたわけですけども、まあ地方に行くとまっすぐの広い道がわーっとあってね、ずーっと走っていけて、まあ気持ちいいなっていう、なんかそういうのでだんだんこう地方への憧れの方が、強かったみたいですね。だからこう就職するみたいな時に東京じゃなきゃやだみたいな選択肢は全くなかったんですよ。で実際東京ディズニーランド入社した時、いわゆるオリエンタルランドですね、まあ初めての一人暮らしだったんですけども、すぐに仲間もできたし、その仲間ってのは大体千葉県民だったんですけどもその休みが一緒の人たちといろいろこう房総半島とか勝浦、鴨川、立山とかいろいろこう案内してもらったりして、遊んでるうちに、いやなんといい県だと思うようになって、でそれで千葉県が結構好きになっちゃったっていうのもあるんですけども、当時ですね、私たちはだから早番遅番みたいな感じで働いてたんですね。まあ大体こういうレジャー施設ってそうですよね。9時5時勤務なんてほとんど本部の人ぐらいなもんで、ほとんどの人はみんなシフト勤務と言われる勤務形態ですけども、でよく午前中に海に行って、お昼頃会社に行って、シャワーを浴びて、そのまま従業員食堂で食事して、午後の2時から遅番勤務なんていうのをね、しょっちゅうやってましたね。だから私結構遅番勤務好きだったんですよ。当時ね。基本的にはその休みは平日に取りますね。土日はやっぱり混むし稼ぎ時なので、基本的には出社してるんですけども。で、それもそんなにストレスなかったんですね。逆に平日に休みがある分、いろんなとこ行っても、どこ行っても空いてるじゃないですか。だからその海遊び、山遊びしようが何しようがあんまり渋滞もないし。で、スキーやるようになって、たのもそのディズニーランドの頃なんですけども、だからこうスキー場ゲレンデイコール空いてるというイメージしかなかったんですけども、まあその後ね、土日休みの人たちとも遊ぶようになった時に、なんだこの渋滞はとか、ゴンドラ乗るのにこんなに待つのかみたいな感じで、もう土日はいかん、行きたくないっていう風になりましたけど、あれはあれでびっくりしましたよね。これ土日の人不利じゃないかっていう風に思いましたよ。そう、だからそういった生活にだんだん慣れちゃったので、もう、頭の中にその、何ですかね、東京都内のオフィス勤務で、平日9時5時勤務？そう、で、土日休みみたいなのはもう絶対無理だなっていうふうに思ってました。で、その後運営コンサルタントの会社入った当初は、9時5時、土日休みだったんですね、最初ね。本当に何ヶ月あったかな。でもその後すぐに九州常駐5年半ぐらいかな、なって、その後九州常駐5年半ぐらいやったんですけども、まあその方が全然自分に合ってるなと思いましたね、やっぱり。その時はね、車のトランクに折りたたみ自転車、あとシュノーケルですね、のセット、それとバーベキューセットっていうことをね、3つずーっと積みっぱなしにしてましたね。もう休みのたんびにどこかに行ってたので、自転車乗るでもいいし、まあ海でね、海のシーズンであれば、シュノーケルして、で、上がったらバーベキューみたいな感じ。こういう仕事をしていて言うのは何なんですが、もう地方いいな、ただで遊べんじゃん、こんなにっていうふうに、そう思いましたよ。反面、 なんていうんだろうな、こうテーマパークとかなんか大型レジャー施設作る難しさも体験したってことかな。だっていくらでも自然で楽しく安くほぼタダでね、楽しめるものがたくさんある中で、一日一人何千円とかね、うん、入場料払うようなテーマパークビジネスやるのはこれ結構大変だなっていうのもその時に感じたことですね。中国はね、その後2000年からなんですよ。そう。で、上海ではだから4回引っ越ししたかな。まあ、マンションをね、借りて。でね、そういった生活をこうやってたので、どちらかというとこう、東京都内のオフィスに、勤務している人たちよりも、いわゆる業界人というですか、こういうテーマパーク、地方のリゾート、または航空会社の人とか、成田空港の人とかね、うん、そういった観光施設に勤務するような、そういう関連の人たちとの出会いの方が多かったんですね。今日もそうだと思うんですけども、こういったその就活セミナーのような勉強会とかね、そういうところで学生さんの皆さんから、なんかよく言われるのが、その、こういったレジャー観光産業っていうのかな、は、その勤務も不規則、シフトだしね。で、さらに転勤なんかもあったりして、でそうすると知らない地域に住まなきゃいけないとかですね。その上、金融機関とか IT 業界に比べれば給与も安いっていうふうに、こう、ネガティブに捉えがちな人もいるでしょどうなんですか。まあまあ、でもその気持ちもわかんないでもないんですけども。ただ実際にその、住んでみた時には、でも実際にこうやって働いてみると、そういったデメリットが逆にメリットになったりもするので、こればっかりはね、なんかそういったスペックだけで比較しててもちょっとわかんないだろうなという気もしますね。まあ私の話はちょっと置いといて、先日ですね、まあ友人、仮に飯田さんという名前にしときます昔ね、ディズニーランドで大学生の頃アルバイトしてたのかな、でリゾート会社に就職して、で、最初はね、都内のオフィス勤務だったんですよね。で、そのうちに、結婚されて、お子さんが生まれたのを機に、地方に転勤するようになったんですよ。で、その後ね、結構何回も引っ越ししてましたね。4回?北海道もいたし、九州にもいたし、長野県とあとどっか、いましたよね。で、つい最近ですね、お子さん二人、下の子が大学入って、寮に入ったのでっていうことで、飯田さん、彼の地元は、私と同じ千葉県なんですけども、なので、千葉県地元の方に、土地買って家を建てたって言って、引っ越してきたわけですね。で、それで連絡が来たっていうことなんですけども、キャッシュって言ってましたね。本当かな。なんかね、土地だけはローンで買ってたようなこと言ってましたね。で、最後、家建てるところだけキャッシュかな。で、その彼は、子供ができたからこそ地方に住みたいというふうに前から思っていたと。やっぱりできるだけ広い家で庭がついていてっていうことで、で、近くに公園があったり、池もあったり、もちろん学校もあるんですけども。で、なんと言っても、転勤ですから、会社にあそこに行ってくれって言われて、行くわけですけど、そうですね。だから、住宅手当、補助もかなり出ますし、なんといっても庭ついてますから駐車場なんて借りないですよね。ご夫婦一台ずつ持ってて。で、当然ですけども、その、都内よりは物価が全然安いわけですよ。どっか車で移動するたんびに駐車料金なんかかかんないですからね。どこ行っても多分ほぼ無料じゃないですか。で、二人のお子さんもどこに行ってもほとんど自転車通学だったので、まあ体が丈夫って言ってましたそうで、結局だから、その就職してからつい最近までずっとその賃貸に住んでいたわけですよ。しかももうほとんど会社に出してもらって格安で住んでいたので、で、さっき言ったようにその駐車場代とか余分なもん金かかってないですから、もうお金すごく貯まってたみたいです。そうなんですよ。で、こういうふうに見てみると、なんか都内で年収1000万円もらって働いてますっていう人と別に、その10年後、20年後、30年後で見ると、あんまり結果変わんないんじゃないかなっていうか、むしろこっちの方がいいのかもわかんない。 だから自分のライフスタイルにね、合えば逆にこういった、まあレジャー観光産業の方がいいよねっていう人も結構私はいるんじゃないかなと思うんですね。そうですね、知恵としてはというか、さっきの飯田さんの例もあるし、レジャー観光産業の場合は、若い時に、あまり若い時に家を買わない方がいいなというふうには言ってます。やっぱり買ってしまうと、その家を拠点として通勤しなきゃいけないじゃないですか。そう、だから、なんだろう、こういうレジャー観光産業って、まあ、ディズニーランドのような場所は別ですよ。あそこはあそこ一箇所しかないからいいんですけども、なんか、ホテルチェーンでもそうですけども、いろんな地域にこう、行ってくださいってこう、転勤言われることもあるし、逆に新しいプロジェクトに引き抜かれたりしてね、転職。うん、できてくんないか。で、それが例えば沖縄ですとかね、そう、北海道ですとか、福井県ですとか、なんかそういう風になった時に、それにこう、柔軟に対応できないじゃないですか。で、引き抜かれたり、声がかかる、またはあっちに転勤してくれないかっていう時って、必ずその条件は良くなっていくわけですね。うん、初待遇、給与含めて。そう、だから確実にステップアップになるんで、そういうのには柔軟に対応できた方が、それはいいだろうなと思うんですけど、その時に家があるとなかなかね、腰が重たくなっちゃって、慎重になって、なんか良い機会を、まあ、ゲットできないという場合も出てくる。まあ、これはあくまでも個人的な見解なんですけども。で、もう一つは、なんか日本国内でも2、3箇所せめてこう、やっぱりね、学生じゃなくて社会人として2、3箇所いろんな地域でこう働いてみた方がいいなと思うんですね。生活してみる。で、そうすると、あ、結構日本いいとこいっぱいあるなっていうのもわかるし、あ、この地域が合うな、本当は、とか、なんかそういうものがどんどんよくわかってくると思うんで、うん、で、それははっきりしてから、うん、買うんだったら買った方がいいかなと。まあ、一軒家でもマンションでもそうですけど、安くはないですからね。で、こういう話をすると、やっぱり一般的にはこういったサービス業って、世間の人々が遊んでいる時に働かなければならないっていうイメージがあるんですけど、まあ、見方を変えると、世間の人様が働いている時に遊べるというような見方もあるわけね。そうなんですよ。だからちょっと、物の見方がすごくちょっと対極的にもなりがちなんですけども、でもそのぐらい、ね、極端な視点を持てると、9時5時土日休みだけの価値観で物を見てしまうと、あまりいい業界じゃないなっていうふうに見えちゃうんですけども。まあでもね、逆の見方もあるっていうことをちょっと知っておいていただいたらいいかなと思うんですけど。